12月20日日曜日11時0分金沢北署のしこ山連続殺人事件捜査本部。北署の一室に設けられたのしこ山連続殺人事件捜査本部には捜査員が集結していた。上座には松永を中心とした本庁組10名がずらりと並び、それと向かい合うように県警本部及び所轄の捜査員総勢60名が座っていた。上座の中には本部長の朝倉と警備課長の三好、金沢北署署長の深沢の3人の姿も見える。張り詰めた空気の中でキャリア組とノンキャリア組が一人一人の顔を確認するかのように視線を動かしていた。捜査一課の片倉は松永の隣に座り、表情を横目で見ていた。
それでは定刻となりましたので始めます。
上座に座っていた主任捜査官が会議室内に響き渡る大きな声で会議の開会を告げた。
ああ、おはよう。
松永は座ったまま捜査員に挨拶をした。
おはようございます。
捜査員たちののぶとい声が捜査本部に響く。
今日から本件捜査の指揮を取る松永だ。事件発生から半日を過ぎることとなったが、現在被疑者の行方に関わる情報は一切この場にもたらされてないそうだな。
松永は自分の前に座る捜査員全体をゆっくりと見回した。おおよその捜査員は渋い表情である。中にはうつむいて彼と顔を合わせないようにする者もいた。
三好警備課長。
はい。
検問状況を報告しろ。
三好は46歳で、松永より年齢は9つ上であるが階級は下である。松永は三好の顔を見ずに報告を命じた。
警備部が刑事部から検問の要請を受けたのは午前0時50分。警備員が現着したのは要請から40分後の午前1時25分。現場に通じる県道のしこ山線は富山県境からのしこ町までの区間を完全に封鎖し、のしこ山線につながる主要道についても検問を行いました。その間のしこ山線を通ろうとした者および車両はゼロ。その他の検問所においても本件に関する不審な人物等は確認されておりません。本日午前7時に捜査本部が設置されたのを受けて現場付近の捜索を行った結果、凶器と思われるものを発見しましたが、それ以降の被疑者に関する手がかりはつかめておりません。
三好は手元にある資料に目を落としながら状況を報告した。
ああ、分かった。じゃあ捜査一課。
はい。
松永の隣に座っていた片倉は横目で松永を見て返事をした。
捜査状況を一通り報告してくれ。
片倉は松永の態度と身なりに不快感を覚えていた。捜査本部に入ってきても所轄や現場の人間には挨拶一つしない。しかも身なりはジャケットにノーネクタイのクレリックシャツ、上から第二ボタンまで外している。いくら階級が下だとはいえ、このような年少者から命令口調で指示されるのは気持ちが良いものではない。しかし警察組織において階級は絶対である。片倉は不快感を顔に出さないように従順に振る舞おうとした。
それでは報告します。本日午前0時2分、のしこ町母20在住の塩島一郎から通報を受けました。その約25分後の午前0時30分、のしこ駐在所の鈴木巡査部長が塩島の保護をし、その10分後の午前0時40分には所轄捜査員と合流。通報者保護の場所から徒歩で5分先の現場にて2体の遺体を確認。午前0時50分には本部捜査員も現場にて合流し、付近の捜査を行いました。同時間には警備部に付近一帯の検問を依頼。 検問に関しては先ほど三好警備課長から説明があった通りです。私は午前1時半に現着、1時間ほど周辺の捜査並びに鑑識による現場の検証を指示しました。そこで被疑者のものと思われる車両、被害者の遺留品等の物的な証拠品を抑え、深夜のため一旦捜査を打ち切りました。そして本日午前6時半には新たに通報が入り、深夜の現場からさらに車で10分ほど先に行った野宿山山頂にある展望台で男女2名の遺体を発見することと
なりました。もういい。
は？現在までの捜査状況を全て報告しようとしていた片倉は、突然言葉を遮られたために松永の顔を見た。
これだから所轄は困る。
捜査本部に緊張が走った。
なぜ深夜の時に野宿山山頂の捜査をしなかった？
松永は初めて片倉の目を見た。
野宿山展望台の駐車場には車両が止まっていなかったためです。普通はその駐車場に車を止めて、そこから舗装されていない道を5分ほど歩いたところにある展望台へと向かうのですが、本日発見された被害者はそこを車で突っ切って展望台の傍らに駐車をしておりました。そのために当時の段階ではそこまで気が回らず捜査をしておりませんでした。それに深夜の山中にて発生した事件のため付近には明かりがありません。その中でくまなく野宿山を捜査することも難しく、また深夜のため人員の確保も物理的に不十分となります。よって現場を抑えて検問体制を維持し、捜査を一旦打ち切ったものです。それに現場からの主要な道路は警備が到着する前の午前0時55分には押さえております。ですからこちらとしては被疑者の逃走経路の封鎖についてはできる限りのことをしております。
いいか。
松永は立ち上がってゆっくりと歩き、片倉の前に立った。
お前らは駒だ、機械だ、機械が勝手に判断すんな。
余り物上から目線の発言に片倉の表情に不快感がにじみ出てしまった。
つまり今後はこちらが指示することだけをしろということだ。それは指示が出ていないことはするなということだ。何でも現場の判断が正しいと思うなよ。
と言いますと？お前らの現場としての判断が2名の尊い人命を失わせた可能性があるということだよ。少なくとも事件発生当時は夜を徹して山の中をくまなく捜査するべきだったんだよ。
松永は振り返って捜査本部の捜査員全員に向かって声を荒げた。所轄捜査員たちは不満の表情を明らかに浮かべて松永を見ている。
お言葉ですが、
片倉はあまりにも合理的ではない意見を述べる松永に物を申さずにはいられなかった。
先ほども申し上げた通り、物理的に考えて夜を徹してその時に野宿山全体を捜査するのは合理的ではありません。現場としてはできる限りの対応をしております。百歩譲って当時の捜査に誤りがあるとしても、今はその検証よりかは今後どのようにすれば被疑者を確保できるかということではないでしょうか。
片倉の目の前にある机を松永は右腕で力いっぱい叩いた。
黙れ。
所轄の分際で俺に一発なこと言うな。貴様は捜査員としては必要ない。この捜査から離れてもらう。その反抗的な態度も気に食わん。
松永の突然の片倉外しに捜査本部はどよめいた。今まで時として本庁の人間が捜査に加わったことがあったが、ここまで理不尽な追及と合理性を欠く発言をする人間は見たことがない。片倉は松永の目をにらみつけた。
それが反抗的だと言うんだよ。消えろ。
ダメだ、こいつ狂ってる。
そう思った片倉は手元に置いてあった捜査資料を片付けて捜査本部を後にした。松永と片倉のやり取りを目の当たりに見せられた所轄捜査員は松永を睨み続けていた。
おい所轄。
そう言うと松永は自分と向かい合って座っている捜査員60名の中から一人を指さして立ち上がらせた。
お前被疑者の名前言ってみろ。
捜査員の男は松永と目を合わせないようにした。
意識高則です。
それはどんな仕事をしてる男だ。
県警本部刑事部長です。
あ、それはお前らの上司だよな。
そうであります。
ということはお前らは被疑者の子分か。ああ、殺人鬼の子分か。
座れ。松永は捜査員たちをあざけ笑った。捜査員は座り、その屈辱に肩を震わせていた。
いいか、お前らの上司には重大な容疑がかけられている。現在の物証を見るに明らかなところだ。まずはそのことについて恥と思え。そしてその汚名を注ぐためにもありとあらゆる手を尽くして被疑者を確保しろ。そのためには一切の私情はこの捜査において挟むな。分かったな。
先ほどまで狂人のように振る舞っていた松永は一転して捜査官の目になった。その変化に機嫌な顔をしていた所轄の人間たちの表情は引き締まり、不思議と一体感を持った雰囲気となった。
では具体的な捜査の指示を発表する。
そう言うと松永は着席し、関がその指示内容を発表した。